それでは改めて一言お祈りいたします。天の地なる神様、今朝の聖書の御言葉を感謝いたします。どうぞ私たち一人一人が神様の言葉を聞いて、さらに神様のことを深く知ることができますように、また私たちの信仰生活の霊の糧をお与えください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、今朝はヨハネの福音書の続きですけれども、先週は5章からベテスダの池で起こった出来事についてお話をしました。イエス様はあえてある安息日にエルサレムのベテスダの池で38年間病気で床に伏せっていた男の人を癒されました。まあ、残念ながらこの人はイエス様に感謝して信じるというよりは、まあ、自分の身を守るためでしょうか、ユダヤ人の指導者たちに密告するようなことをしてしまいました。それをきっかけに安息日をめぐる対立が起こって、ご自分を父なる神と等しいものであると言われたイエス様に対してユダヤ人たちが敵意を募らせ、殺そうとさえするようになった、そんな出来事をお話ししました。さて、今朝は6章1節からのところです。皆さんもよくご存知のいわゆる、5000人の給食と言われる奇跡についてですけれども、改めて今回、準備をしていて、本当にいろんな意味が込められていて、何をどう整理してお話ししたらいいのだろうかと、本当になかなかそこが大変だったわけです。全部が全部お話しできませんけれども、このエピソード、この出来事に出てくる、一つ一つの言葉だったり人物だったり、仕草だったり、それ何か本当にこれは意味あるんじゃないかと思わせるような部分がたくさん出てくる。特にこの4つの福音書すべてにこの出来事は書かれていますけれども、一番詳しいのがヨハネの福音書です。そんなことを皆さんもいろいろと考え、思いを巡らしながら、この聖書の箇所を、読んでいきたいと思います。6章1節ですけれども、その後と書かれています。これは場面や時間が転換することを表していますが、いつかははっきりしない言い方です。場面はエルサレムから再びガリラヤに戻っています。他の福音書はですね、エルサレムにいる間、そしてむしろイエス様はほとんどの時間をガリラヤで過ごされたということが非常にはっきりしているんですが、ヨハネの福音書はイエス様はエルサレムとガリラヤを行ったり来たりされている、そんな書き方がされているわけです。再び場面はガリラヤです。ガリラヤ湖の、そして別の意味では、別の名前ではティベリア湖と呼ばれていました。これは福音書が書かれた当時はティベリア湖が正式な名前だったということです。それはティベリアという町にちなんでいます。ティベリアというのはティベリウス、皇帝ティベリウスの町という意味で、イエス様がおられた時代より少し後に実はこの町は建てられています。そんなわけでローマ風の町でした。しかしですから地元の人にとってはもうこれはガリラヤ湖なんだということです。ユダヤ人の多くが住んでいたのは実はガリラヤ湖の西側でした。で、向こう岸というのは東側ということになります。この時イエス様はユダヤ人の指導者たちとの対立を避けるためにガリラヤ湖の東側へ行かれたのではないかと想像できます。しかし2節には大勢の群衆がイエスについていったと書かれています。せっかくイエス様と弟子たちがガリラヤ湖の東側へ行ったのに、人々は何キロも歩いてイエス様を探し出して後を追ってきたというんですね。なぜこんなに多くの人がイエス様の後を追ってきたのでしょうか。福音書にはこう書かれています。イエスが病人たちなさっていた印を見たからである。 先週もお話しましたが、エルサレムで病気を治したイエス様の評判、それはガリラヤにも知れ渡っていました。そして、ヨハネの福音書には直接書いていませんが、他の福音書を見てもガリラヤのあちこちでイエス様は病を癒されたり、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出したりされていました。それを見ていた大勢の人々がイエス様の後を追いかけてくるようになったということです。しかしその多くは残念ながら、いわゆる追っかけですね、興味があってついてきている人たち、あるいは何か得があるんじゃないかと考えている人たち、もちろん本当に病気を治してほしいという人もいたでしょう。イエス様は当然人々の思いをすべてご存知でした。ヨハネの福音書の2章25節にも、イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのであると書かれています。もうイエス様は人々が何を考えているかはすべてご存知でした。そんな時イエス様と弟子たちがある山に登ったと書いています。ある特定の山というよりは、ガリラヤ湖の東側は、ずっと丘陵地帯、丘が続いていますので、そのどこかだろうと考えられています。でイエス様は弟子たちと共にそこに座られたと書いています。この座るというのもただですね、座るじゃなくって、特に先生と弟子が座るとは、弟子が先生から教えをいただく、教えていただくという意味があります。ヨハネの、マルコの福音書の6章の方にははっきりとイエス様は多くのことを教え始められたと書かれています。ですからこの時大勢の人々が集まって何かを期待していましたけれども、イエス様はむしろ大切な神様の言葉を人々に語って教えておられたということです。さてヨハネの福音書ではここでわざわざ、4節ですね、ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていたと書かれていることに注目したいと思います。杉越の祭り、あるいはカリオの祭りといったユダヤ人の大切なお祭りが、ちゃんと書かれているのもヨハネの福音書の特徴の一つです。よくですね、イエス様が活動されたのはどれぐらいの期間なのかということがよく言われますけれども、3年とも3年半とも言われますが、どうしてわかるかというと、ヨハネの福音書に杉越の祭りが少なくとも3回出てくるからなんですね。でもう1回ちょっと微妙、よくわからないお祭りが出てきます。そこから少なくとも3年あるいは3年半イエス様は活動されたと考えることができるわけです。イエス様が最後十字架にかかられたのはまさに杉越の祭りの時であったわけです。そのこともありますけれども、これが杉越の祭りの時期であった、唯一ガリラヤで過ごされた杉越ということになりますけれども、それと合わせて考えると今日のこの出来事に、いろんな意味が含まれているということが見えてくるわけです。杉越の祭りについて少し振り返りたいと思いますけれども、皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。かつてモーセに率いられたイスラエルの民がエジプトから脱出するとき、傷のない子羊をほふってその血を家の門柱と鴨居に塗りました。その塗られた家からは災いが通り過ぎたという、その出来事を記念する祭りです。1章29節でバプテスマのヨハネはイエス様を見よ、世の罪を取り除く神の子羊と紹介しています。神の子羊とは明らかに杉越の祭りで犠牲とされる傷のない子羊のことを指しています。そして最初の、それから迎えた最初の杉越の祭り、これは2章に書かれていますが、2章19節でイエス様はこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを蘇らせると語られました。こうやってご自分の十字架を予告されたわけです。 そして今日読んだ2回目の杉越、これはガリラヤですけれども、イエス様5000人の給食の奇跡を行われます。この奇跡はエジプトを脱出したイスラエルの民が荒野で天からのパンマナによって40年もの間養われたあの出来事を思い出させます。そしてこのあと奇跡が起こったその後に、さらにパンを求める人々に対してイエス様はご自分が天からの誠のパン、命のパンであるということを宣言されます。さらにご自分が杉越の祭りでほふられる子羊のように、やがてご自分の肉を食べその血を飲む者は永遠の命を持っていると、そんな宣言もされました。このこともイエス様が私たちの罪の贖いのために十字架で死なれるということを指し示しています。残念ながら当時の人々は、弟子たちも含めて、この時イエス様が語られたことの本当の意味を理解することができませんでした。このようにヨハネの福音書6章は5000人の給食の奇跡だけでなく、それがどんな意味を持っていたのかがイエス様の口から直接語られている、そこに特徴があります。そのことを心に留めつつ、次にですね、この奇跡がどんなふうに起こったのかを聖書からもう一度見ていきたいと思います。6章の5節をご覧ください。さてイエス様は目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見ました。他の福音書ではイエス様は一日中大勢の群衆を深く憐れまれて多くのことを教えておられて夕方になったと書かれています。それはヨハネの福音書には書かれていません。この時イエス様は弟子のピリポに、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかとお尋ねになりました。イエス様がピリポに尋ねたのは、おそらくですね、ピリポはこの近くの町のベッサイダというところの出身の人でした。ですからこの辺りに詳しいわけです。それであえてイエス様はピリポに、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかとお尋ねになったと考えられます。しかし6節にはこうも書かれています。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているかを知っておられた。これはイエス様は最初からこの後御業、奇跡を行うことを決めておられた。その上でピリポを試されたということになります。ピリポは答えました。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。とピリポは答えました。200デナリ、200日分の給料ということ、約8ヶ月分の給料ということですから、少なく見ても150万から200万ぐらいと考えられます。もちろんもっとお給料をもらっている人もいると思いますが、少なくともそれぐらいのお金だったということです。ピリポの答えはごく自然です。現実的にこの大勢の人々を満腹にするためのパンを買えるだけのお金もないし、お金はあったとしてもそれだけのパンを売っているようなところはないということです。しかしこのピリポの答えは正直ですけれども、絶望的な状況をそのまま伝えているだけで、イエス様への期待というものは全く示されていないということに私たちは気づくわけです。このピリポへの問いかけを私たちに当てはめるとどうでしょうか。今日は午後から林のオリーブチャペルの5周年記念礼拝が行われます。その時にもお話しする予定ですが、田中さんの古民家を譲り受けてリフォームして用いていただく、それを決断するのに本当に何年もかかりました。簡単なことではなかったんですね。というのもちょうど国分寺の新しい街道を建てるための土地が示されて、もうこれはこのタイミングで買いましょうという決断が先に導かれていたからです。私たちにとって大きな信仰の決断でした。しかし神様はオリーブチャペルの街道を与えてくださり、 さらに国分寺の深海度も与えてくださったということを私たちは心に留めたいと思います。まあ、少し話がずれましたが、つまり多くの方々に福音を伝える機会、チャンスが示されているけれども、そのために多くのお金いるんじゃないか、奉仕者がいるんじゃないか、お金も奉仕者も今はないじゃないか、どうしたらいいんだ、で終わってしまってよいのかということです。もし終わってしまったら、そこで全ての神様の技は何も起こらなかったのではないか、まあ、私たちにとっても、あの時オリーブチャペルの、あの田中さんの古民家を受け入れるという決断をできた、それがあって今のこの林でオリーブチャペルがあり、あるいは国分寺の街道があると、私たちもそのように教えられているのではないかと思います。まあ、残念ながらピリポはこの時はイエス様の信仰のテストに合格できませんでした。まあ、彼は絶望的な状況の中で自分の目の前にいる方が誰であるかに気づかなかったというか、イエス様のことを心に留めることができなかったということです。さて、次に登場するのがアンデレです。シモン・ペテロの兄弟アンデレと紹介されています。まあ、彼はかつて自分のお兄さんシモン・ペテロをイエス様のところに連れてきた人です。ということは何かと人を連れてくる人なんだなっていうふうに思いますけれども、この時は一人の少年をイエス様のところに連れてきました。まあ、彼は言いました。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうか。まあ、アンデレの答えもですね、決してイエス様への信仰を表したものとは言えないなというふうに思います。この奇跡は4つの福音書すべてに書かれているんですけれども、マタイ・ルカ・マルコには少年は登場しません。そしてマタイ・ルカでは弟子たちがイエス様に5つのパンと2匹の魚しかありませんと報告しています。まあ、アンデレをはじめ弟子たちは大勢の人々の間を探し回ってやっと見つかったのが5つのパンと2匹の魚だったということ、そのことにすっかり失望してしまったということではないでしょうか。ヨハネの福音書ではその中でも5つのパンと2匹の魚は少年が持っていたということが書かれているわけです。まあ、少年ということは小さな男の子っていうぐらいの意味ですけれども、あるいはこのこともですね、小さい力のないものを表していたシンボルだったと言えるかもしれません。そしてこの少年が持っていたのは大麦のパンだった、ここにも目が止まります。今でこそですね、おそらく健康にいいとか言ってわざわざ大麦のパンを食べる人がいるかもしれませんが、当時の人々にとって大麦のパンというのは小麦よりも安いんですけれども硬いし美味しくない、貧しい人たちが食べるものとされていました。魚といってもこれはパンと一緒に食べる干物のようなものだったということです。つまりこのような食事を持っていたこの少年は貧しい境遇にあったことは明らかです。この大勢の人々に対して弟子たちの前にあるのはわずかな5つのパンと2匹の魚、それを持っていた貧しい少年。この状況は弟子たちを失望させることはあっても期待させる要素は全くなかったと言えると思うんですね。私自身もこの状況に自分を置いたらどうでしょうか。弟子たちと同じように失望と疲れが先に来て、イエス様への期待は果たして持てただろうかと思います。まあ、最初から諦めるよりもですね、自分なりに一生懸命頑張った結果全く目標に届かないって分かった時、私たちはより大きな失望を味わってしまうんじゃないかと思うんですね。イエス様は弟子たちを失望させるためにわざわざこんなことをお命じになったんだろうかと考えてしまいます。イエス様がご自分が何をしようとしているかを知っておられたなら、どうして最初から奇跡を行ってくださらなかったんだろうかといろいろと思わされます。しかしここにこそイエス様の深い配慮とお考えがあったんだということを私たちは 教えられるわけです。先週も話したベテスダの池の癒しと同じように、ここでもイエス様は人々の信仰を見たから動かれるのではないんですね。イエス様はあくまでもご自分の主権を持って御業を行われます。しかしイエス様は無意味に御業を行われるのではありません。この時を考えるならば、何よりもイエス様は飢え渇いた5000人以上の人々を深く憐れんでおられました。そしてイエス様は大勢の群衆にパンを与えたいと願っておられました。そしてイエス様はご自分でそれができるお方です。しかしイエス様は弟子たちがイエス様の御心を理解し、この御業に加わるということを期待しておられたのではないかと思うんですね。でこの後も話しますが、あの荒野での悪魔の誘惑とも本当につながってくるなと思うんですね。イエス様は一言で、例えばこの時もパンを石に、石をパンに変えることできたんですね。でもあえてそれをイエス様はなさらない。わざわざ弟子たちにお命じになり、そして弟子たちが見つけてきた少年、そして5つのパンと2匹の魚、それを用いてこの素晴らしい奇跡を行う、それこそがイエス様の御心であったということです。そのため、そのことを考えれば、この奇跡は弟子たちのためでもあったということです。弟子たちがこのことを通して多くのことを学び、そしてイエス様についてさらに深く知るようになることをイエス様は願っておられました。まるでイエス様は絶望的な状況や条件が重なるまで、そして弟子たちが希望を見出せなくなるまで待っておられたかのようです。すべてが行き詰まったかのように見えるとき、イエス様は鮮やかに御業を行われ、栄光を表されたということです。さて、結論に近づいてきましたが、3番目の点です。この状況の中でイエス様は何と言われたでしょうか。弟子たちにお命じになりました。人々を座らせなさい。座るというのは横になる、寝そべるということです。草が覆い茂っている丘陵地帯だったので、人々は横になることができました。草があるということは春を迎えていたということ。マルコの福音書では青草、青々と茂っていたと書かれています。まさに杉越の祭りの頃であったということです。座らせるということは、つまりイエス様はこれから人々に何かを与えようとしておられるということです。座った人は5000人、男たちは座ったと書いています。これにもどんな意味があるんだろうかと考えます。男性優位社会、あるいは家長制度の当時としては、女性や子どもたちはあえて数に入れなかったということでしょうか。あるいは単に家族単位で座っていたということでしょうか。確実なことは言えませんけれども、その時、実際に子どもはいたわけですからね、女性や子どもたちを入れるならば、普通に考えても2万人ぐらいいたんじゃないかと想像もできるわけです。これだけの人々を前にしてイエス様はこれからなさろうということを実行に移されました。イエス様はパンを取って感謝の祈りを捧げ、パンを座っている人たちに分け与え始めたと書いています。イエス様は当時のユダヤ人が一般的に捧げる食事の感謝の祈りをしたのではないかと想像する人もいます。こんな祈りです。褒むべきかな、感謝します。我らの神主よ、地にパンをもたらす万物の王である主よ。イエス様もこのように祈られたのかもしれません。そしてイエス様が祈って当たり前のようにパンを分け与えると、詳しいことは書かれていませんが、どういうわけか全くパンがなくならないわけですね。魚も同じようにされました。そしてマルコの福音書の方を見ると、イエス様は弟子たちに具体的な指示を与えてパンや魚を配らせたと書かれています。イエス様がこの時群衆に与えてくださったのは、おやつ程度の食べ物ではありません。人々が望むだけ十分に食べて余るほどの食物、食事であったと書かれています。そしてイエス様は余ったパン切りを一つも無駄にしてないように集めなさいと言われ、その集まったのは12のカゴがいっぱいであったと書かれています。 まあ、この12の籠がいっぱいになったというのも、まあ、何かのシンボルと私たちは考えるわけですね。イスラエルの12部族を回復しようということを示していたのだろうか、あるいは12人の弟子を選び彼らを通して新しい神の民が生まれる、まあ、後のキリストの教会を表していたのだろうか、そんなことを考えさせられます。イエス様が行われたこの5000人の給食はイエス様の役割と使命が何であるかを表していたと言っても言い過ぎではないように思います。そしてやはり忘れてはいけないことは、かつてモーセに引き出したイスラエルの民が何もない荒野で40年もの長い間神のパンマナによって養われたことを人々に思い出させたということです。ご自分のためにパンを与え養われるのは神様の技です。つまりイエス様はこの奇跡を通してご自分がこの神の技を実現するお方、メシア救い主であるということを示したということです。それだけではありません。イエス様は飢えた人々を満たす肉の糧であるパンを与えるだけの方ではないということです。この豊かな食事はやがて来る新しい時代にイエス様が用意してくださる豊かな食事、つまり霊的な食事さえ示すものであったということです。イエス様はこの奇跡の後しばらくしてからご自分こそが天から下ってきて世に命を与える神のパンであるということを明らかにされています。そして私が命のパンですとはっきりと宣言されたわけです。さて、このような偉大な奇跡を目の当たりにした人々はどんな反応をしたのでしょうか。14節15節をご覧ください。まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと口々に言い始めました。まあ、人々はこれまでもイエス様のいろいろな印、奇跡を見てこれはすごい人だということでイエス様の後についてきたわけですけれども、その人たちにとってもこの5000人の給食の奇跡はもうスケールの大きさが全く違っていたと思うんですね。つまりそれは人々に、おお、ついに救世主メシア、新しい王が来られたと思い起こさせるような、それぐらいの衝撃を与える奇跡だったということです。まあ、ここで人々が来たるべき預言者と言っているのは申命記の18章15節から18節に出てくる預言者のことですけれども、当時の人々は約束された預言者こそこのメシアだと考えていました。しかし人々はそれぞれの立場境遇から勝手に期待を膨らませて自分なりのメシア像というものを作っていたんですね。この時多くの人々がイエス様に期待したのはやはりパンでした。パンといっても本当にパンを食べるっていうだけでなく、豊かな暮らし、経済的な余裕、豊かさ、パンはその象徴です。そして人々にそんな豊かな暮らしを保証してくれるのは支配者であり王であるということです。でもう一度この出来事が杉越の祭りの時に起こったということを思い起こしていただきたいんですけれども、杉越の祭りとはまさにモーセを通してエジプトから解放されたことを祝うお祭りです。つまり人々はイエス様の姿に、この方こそローマ帝国の支配下から私たちを解放してくださる王ではないか、そんな期待を重ね合わせたということです。ですから人々はイエス様を無理やりにでも王にしようとしたのだと書かれています。もちろんイエス様はそんなことは望んでおられません。イエス様は地上の王権に対してははっきりと拒絶しておられました。それはルカの福音書4章5節から8節に書かれている悪魔の誘惑に対するイエス様の勝利が示しています。悪魔はこのように誘惑しました。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう、もしあなたが私の前にひれ伏すならすべてがあなたのものとなる。 まあ、このあからさまな誘惑はですね、イエス様がそんな誘惑に引っかかるはずがないじゃないかと、まあ、私も思うわけですけれども、この誘惑は言い換えるならば、この世の権力と富によって神の国を完成しようという誘惑だということができます。人々がご自分を王に祭り上げようとしていたこの時、まさにイエス様はこの世の王になるチャンスを迎えていたわけですね。この時イエス様が、よし分かった、私があなた方の王になってあげようと言ったら、本当にイエス様は王になって、この世の権力をという流れに行ってしまったかもしれない。しかしイエス様ははっきりとそれを退けられたということです。そして人々の意図や思いを知っておられたイエス様は、再びただお一人で山に退いて、人々の熱狂が冷めるのを待っておられました。それが15節ですね。再びただ一人で山に退かれた、まあ、さりげなく書いていますけれども、これもまあイエス様の奇跡というか、人々の間をすり抜けるようにして山へ退いていかれたということではないかと思います。さて、その後ヨハネの福音書6章は、弟子たちが船でカペナウムに戻ろうとするも、波が荒れて立ち往生してしまった。その時イエス様が弟子たちに湖の上を歩いて近づいていかれたことが書かれています。そしてその後イエス様を王にすることを諦めない人々が先回りしてイエス様を待っていた様子が書かれています。そこでイエス様は人々に改めてはっきりと、ご自分は人々が期待するような王メシアではないということを宣言されます。イエス様が与えるのは肉のパンではなく命のパンであり、イエス様の王国はこの世の王国ではなく神の国であるということを、そしてイエス様はご自分の肉が裂かれることを通して命を与える方であるということをはっきりと語られました。このイエス様の言葉は人々を失望させただけでなく、反発さえ生み出していきます。この出来事を境に人々のイエス様への期待は敵意へと変わり、それがイエス様の十字架へとつながっていく。そういう意味でこの5000人の給食の出来事はとても大きな出来事だったということを私たちは知るわけです。ある人はこのヨハネの福音書の書き方には皮肉が込められていると言いました。彼イエス様はすでに王であり、イエス様の王国は人々に実は開かれていた。しかし目を遮られた人々はイエス様を彼らが望むような王にしようとした。それによって結局彼らは望むような王を与えられず、王であるお方の王国さえも失ってしまった。私たちはどうでしょうか。私たちは私たちが信じるイエス様をこのような偉大なお方、そして私たちの必要を満たすことができるお方として信じているでしょうか。お祈りをいたします。